はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今日も花ラジの時間です。
はい。
今日のオープニングは。
はい。
今チュールさん隠れましたよね。
はい、そん
な。私は正々堂々と待ってました。
どうしますか。
私なんかオープニング行ってる回数が多いという話なのでお譲りします。
じゃあカナラジのカーからでいいですか。
はい、
カーから回しますからね。カーから回っていきますよ。ちゃんとしないと住所ばらすよ。
怖い。
まだ今はね、ね、横浜で住んでるかもしれないけど、ね、もっと絞るよ。
じゃあその引っ越さなくちゃ。
いつまでも優しいと思うなよ。
私ずっと浜子なんですけど、そろそろ移んなくちゃダメですかね。
スカッコになる。
ああ、スカッコ。いいよ、横須賀は。もっとあれたらもっと南の三浦とかでもいいじゃない。
あ、でも今神奈川県がコロナで移住した県で一番1位なんですって。東京から
神奈川に移住してきてるんですか。
そうそうそう、そう。それで神奈川のどこが一番多いかって三崎口だって。
まあいいですよね。多分だからまあ東京とかにまあ会社があって、まあ、通える範囲内でそこそこいいって言ったらやっぱどうしても神奈川、ね、まあ、
そうそう
は多分入ってくるのかなって、ね、横須賀だったらね東京まで1時間ぐらいあれば、ね、出れますからね。
でもね JR でも、ね、
だからで、まあ、リモートができるんであればっていう感じでしょうね。
そうだ、みんな在宅になっちゃって、で三浦とかだったら三崎とか、ね、農家もあるし海もあるし、
いい、ね、まあそれしかないですけどね。大根畑はいっぱいありますよね。
スイカも取れます。
スイカもあるんですか。そこ
三浦はスイカ取れますよ、牛の。そうそう、
大根だかと思った。
そう、
まあまあまあ別に土地があればある程度。
うん、
三浦大根でかいんだよ。
あれを調理しろっていう方が大変ですからね。切ったりするのすごい大変ですからね。
確かにね。
かぼちゃとかもそうだけどね。
あ、かぼちゃね、かぼちゃ切れないよね、なかなか。
どうやってたんだろうね昔の人って。ごめんなさい。
気合で。
いや、なんか我々とかはもうカットしてるのとか買うじゃないですか、こう、4分の1とか半分とかなってるの、あれを1個丸々切るって結構大変なことですよね。
結構硬いですよね。僕は家とかで大体頼まれますね、かぼちゃ1個買ってきた時は切ってくれって言って、うちの奥さんだとうまく切れなかったりするから、
ある程度身長もないとできないですよね。
結構だから無理にやるとブロンみたいになったら危ないじゃないですか。結構
そうそう、こうなっちゃったりして足とかになんか包丁落っこってしちゃったりとか。そうそうそう、
危ないから。
この
間切りましたよ僕家で足。
何が出てきました。お料理ですよ。
あ、
お料
理。かぼちゃはかぼちゃの煮物じゃないですか。
あ、やっぱり
かぼちゃって正直、煮物以外なくないですか。
え、あるよ。お味噌汁入れたり。
ああ、まあまあまあまあまあ。
お味噌汁とか。布巾、スープとか。
スープにもね。
あとサラダも。
サラダ。大体うちは、最初、煮物になって、で、結構だから量がまずあるけど、かぼちゃの煮物ってそんなたくさん食べれないじゃないですか。
お腹いっぱいになっちゃいますもんね。
なんか1、2個ぐらい食べたらもう結構いっぱいになって、だけどこう結構山盛りにあると、だから何日かそれが出てくるんですけど、3日4日ぐらいした頃になんか形変わります。大体なんかサラダとかに大体そのまま煮物が変更したりとか、かぼちゃサラダになったりしてますね。
そうそうそう、
それよくあるあるです。
それミキサーかけてスープにし
ちゃう。ああ、そうですね。そうそうそう、そんな感じで、大体うちもそんな感じですよ。
そうだね。でもね、健康にいいし、 かぼちゃはね、緑黄色野菜、うん、
かぼちゃなんか結構今季節ですか？
そうですね、
まあ、なんか 冬っぽい感じですよね、
うん、
なんかホクホクな感じですかね。
そうですよね。あれ、チュールさんはなんかあります？好きな
かぼちゃ料理ですか？
うん、
かぼちゃだったらほうとうが好きですね。
ほうとう、
ほうとう、はい確かに、ほうとうといったらかぼちゃです
ね。かぼちゃですね、そうですね、
うん、言われてみたら思い出しました。
ほうとう、あ、いいね、
太いですよね、
うん、ちょっとあの太いね、のっぺりした麺で、
う
ん、ちょっとかぼちゃが入ってなんか、うん、煮込んだ感じが、
う
ん、
そうそうそう、
あれどこで食べる、山梨でした
ね、うん、山梨ですよね、ほうとうといえば。
うんうんうん、
はい、
ゆるさん家でも食べるんですか？
いや、山梨に行った時にちょっとスーパーでほうとうの麺とか買って、うん、でそれを調理してもらったりとかしてます、家で。
してもらったり自分でやらないの
え、なんかお家でここはチュールさんの仕事みたいなとこってあるんですか？
なんかこう かぼちゃの、ね、切るとかね、うん、片付け、
そうそうそう
片付けです、
あ、洗い物、
あ、そうそう、
洗い物、
作るのはしない、
もう作るとちょっといろいろ危ないので
え、なんかこれは絶対自分が作るとかなんかないの？家でこれやるときは自分担当なんだよねみたいな。
フレンチトースト。
かわいい。
なんか似合うじゃないですか、フレンチトーストとか。あ、私は食べないけど。
私はサンドイッチ焼く係とかですかね。か
わいいじゃないですか。うん、
え、中は？中は？
え、中は。卵の時もありますし、うんうん、あとベーコン、レタス、トマトとか、
あ、美味しいよね、
はい、
BLT みたいなね、
そうそう、
うん、ちょっと略してみましたけど、
やっぱり秋は食欲の秋ですからね秋といえば食欲の秋、
ね、
大丈夫かな、なのでやっぱ美味しいものがねたくさんありますよね、
うん、
まあ、こんな感じで、オープニング、まあ、オープニングとかいつもなんか食べ物の話してるような気もしますが、今日は今日はあれか、菅谷副学長ですよね。
そうです、
え、受験のまた今日で3回目の受験の、お話ということで、お話をいただいてます。じゃあ今日も30分よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は神奈川歯科大学副学長でいらっしゃる菅谷明先生にお話を伺いたいと思います。菅谷先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。菅谷先生は私の学生の時も歯周病の授業を教えていただいたりとか、病院実習の際も治療の際に見学させていただいたりとか、お世話になった先生です。
はい、もう5年、6年ぐらい前ですかね
そうですね、はい、はい、で今はね、入試の方の対策をメインにされているということなので、ちょっと入試についても聞いていきたいと思います、
はい、
で今早速なんですけど、本格的な入試シーズンに突入していきますけど、神奈川歯科大学を受験するにはどのような入試の方法があるのでしょうか？
そうですね、入試の区分は非常に多種多様でございます。例えば、まあ、年内であれば総合型入試と言われているもの、これはあの昨年までは栄養入試と言われていたものですね、
はい、
それに加えて、推薦入試、推薦というのには、まあ、指定校推薦というのがあって、それはあの本学のことをよく知っていただけている高校に、指定校という関係を取ったものです、
はい、
あとは、まあ、そういった関係はありませんが、各高校の先生、校長先生等が推薦していただける公募推薦、そして本学の卒業生ですね、その卒業生の方の推薦をいただけるという、そういう受験生に対する推薦枠がございます。 まあ、その他年内の受験としては、まあ、帰国外国人ですね、あとは留学生という区分があります。まあ、我々としても多くの入学者はこういった区分から本学を目指していただけることを非常に期待しているところであります。
はい、ありがとうございます。卒業生の推薦っていうのは今年からちょっと広がったって聞いたんですけど。
そうですね、今までは卒業生の、まあ、枠がある程度ありましたので、まあ、ご子息ご職業、まあ、そういった、まあ、血縁関係の方だけだったんですけども、そうではなく本学をよく知っているという方のご推薦であれば、そういった、まあ、血縁関係がなくても我々としては、そういった優秀な生徒さんを推薦していただけるということを確信しておりますので、そういった意味で、そういった枠を少し広げたというところが今年の特徴ということになりますね。
はい、本学の卒業生のご推薦があれば学生だったらっていう形に。
そうです。
わかりました、はい、ありがとうございます。年内のお話でしたけど、今度年明けになるとどんな入試があるのでしょうか。
はい、まあ、年明けはいわゆる一般入試ですね。今お話をした年内入試の推薦枠とか総合型というのは、まあ、我々が受験をした頃にはそういった枠は全然なかったんですけれども、はい、いわゆる一般受験、試験の科目をいい成績を取って、そこで順位付けがされて定員まで合格を出すという、そういう試験がほとんどだったんですけども、まさにそういった試験が年明けから始まるということになります。でもちろんチャンスとしては1回だけではございません。1期、2期、3期と一応3回のチャンスを用意しています。で特にですね、まあ、本学の特徴の一つとしては、その一般一期の試験が2日間行われるというところが、おそらくこれは他大学では行っていない特徴だと思います。
そうなんですね。
これ2日間というのは、うん、もちろん2日間のうちのどちらかの1日を受験されても構わないですし、はい、両日受けていただくことも可能です。
あ、はい。じゃあ2日間受けるということだと、受験料っていうのも2日分になってしまうんでしょうか。
そこは違うんですね。一般一期という1つの枠ですから、はい、どちらを受けても1日でも、はい、受験料は同じということになります。はい、ですから例えば、まあ、1日だけを受けて結果を待つのも、そういった受験生もいますが、2日間を受けると、はい、どちらかの成績、やはり全く同じ点数ということはほとんどないので、その場合に、いい方の成績で評価をいたしますから、そういう意味ではもう合格の可能性が高くなるというふうに考えていただいていいと思います。
あ、そうなんですね。じゃあ、2日受験すると、いい方の成績で評価していただけるということで。
そうですね。
はい、わかりました。それは受験生も助かりますね。
まあ、両日全く同じ問題が出るわけではございませんけれども、はい、その問題の質レベルに関しましてはほぼ同じです。ただやはり受ける学生さんは違う問題であれば、やはり得て不得て得意な部分もあればそうでない部分もあると思いますから、そういう意味では合格のチャンスが広まるという、そういう特徴です。
わかりました。あと昔でいうセンター試験っていうんですかね、はい、それを利用できる入試もあるんですよね。
そうですね、センター入試、今年から名前が変わって、はい、大学入学共通テストというふうに名前が変わりました。これは文部科学省の意向でございまして、我々が命名しているものではありません。はい、先ほどの栄養入試が総合型になったのと同じで、今年度からは、いわゆるセンター入試名前が改められて大学入学共通テストというふうな名前になりました。で、本学もこのセンター入試の試験制度を導入しています。まあ、具体的に言えばセンターで受験して、そのうちの一般入試と同じなんですけれども、自分の自信のある2科目、はい、それを大学の方に申告していただければ、センターからの結果を我々が、取り寄せて、そこで点数のつけて、合否を決めていくという流れになります。で、もう一つの特徴は、先ほど言った一般の1期、2期、3期と同じで、センターも1期、2期、3期に分かれていて、それぞれ併願することが可能です。ですから一般一期で受験をして、はい、センターも併願ということになれば、両方の枠で合格を得る可能性があるということですね。
合格できる可能性が高まるということですね。
そうです、おっしゃる通りです。
はい、でセンター試験じゃなくて大学共通テストですね、
そうですね、
を利用した場合っていうのは他に試験を受けるっていうことはないんですか。 例えば小論文だったり面接とかは。
そうですね、我々の大学はやはり医療機関ですから、はい、やはりただ勉強ができればいいというものではないです。やはり対人関係であるとか、そうやって人に対する思いやりがあるか、そういったものも非常に重要なファクターというふうに考えていますので、はい、必ず面接は行います。またセンター試験はご存知の通り、MCQ マルチチョイスクエスチョン、要するに5社の中から選択するという、はい、必ず正解がその中にある、そういう回答様式ですから、そうではなくてきちんと自分の意思が文章にあるいはそういった表現ができるかということで、小論文というものも必ずやっていただくということになっています。
そうなんですね、わかりました。で、皆さん多分コロナの感染症のこともね心配されてくると思いますけど、入試でのコロナ対策についてはどのようなことを対策されているんでしょうか。
はい、それに関しましても、実はもうすでに文部科学省からもそういった指導をいただいています。これはうちの大学に限ったことではないんですが、当然受験日にコロナの影響で、はい、当然そういう症状があれば自分が受けたくても受けることができなくなりますから、そういった方のために次年度の入試は3月の末に1日特別枠という入試の区分を設けています。ですから、もし一般一期の受験を希望していた、あるいは2期3期を希望していたんですけども、そこでそういった発熱コロナの症状があって受験することができない場合でも、最後にそこでもう一度受験していただくことが可能になります。
そうですか、じゃあ受験生も安心して受験できますね。
そう言っていただけるとありがたいですね。
はい、大学としては今後も志願者数を確保していくということで、どのような取り組みが必要となると考えていますか。
これは我々が歯学部を受験した頃と今とではおそらく認識が変わってきていると思いますね。具体的には、例えば私たちが入学した頃っていうのは虫歯の治療をする、歯が抜けてしまったら当然義歯を入れるという、もちろんその治療が中心というの、それが主体だという感があったんですけれども、もちろん今でもそういった病気を治す、噛めないものを補填するという、その考えに間違いはないんですけれども、はい、今は、プラスアルファとしてやはり予防であるとか管理であるとか、そういったものが非常に重要だというふうに考えています。よく学生さんに説明をするんですけれども、はい、例えば歯周病という病気は皆さんご存知と思いますが、あまり痛みもなくどんどん進んでしまう病気ですよね。気がついた時にはもう歯を抜かなければいけない。そうすると患者さんは歯の重要性に気がついて、いい入れ歯を作ってくださいというようなことをよく歯科医の先生にお願いをするんですが、もちろんそこでいい入れ歯を作ることは決して悪いことではありません。ただ少し物の見方を変えると、例えばそこに高額な入れ歯を作る費用を費やした、でもそれを例えばもっと以前から歯のケア、管理、チェック、いわゆる定期的な検診を受けるだとか、そうすることによって疾患を未然に防ぐ、そうすることによって例えば同じ額払ったとしても、はい、今でも自分の歯で全て物が噛めるという状況になった時、どちらのお金の使い方が良かったと皆さんは考えるでしょうか。要するに物の価値観ですよね。高い100円もあれば安い100万円もあるというのを以前コマーシャルで言っていましたけれども、その高い義歯を作るのも悪いということではないです。要するにそういうふうにならない状況を作るという、そういうお金の価値観があるということも最近の歯科の業界では重要だというふうに言われています。あともう一つは、全身との関わりですね。口の中の病気だけと思われていた歯周病などは、実は全身の病気、例えば糖尿病のようなものですね、ああいったものによく、関わっているということが分かってきています。
じゃあ最後に、菅谷先生から神奈川歯科大学にこれから受験する学生に向けて一言お願いします。
はい、そうですね、本学は先ほどお話ししたように、もちろん病気を治すという治療する仕事も重要だと考えているんですけれども、やはり将来に向けてその充実した人生を送る QOL を高めると、 QOL というのはクオリティオブライフ、要するに人生の中の質を高めていこうということですよね。先ほど触れましたけれども、 生涯自分の歯で噛めるということの素晴らしさ、その価値観ですね、そういったものを考える学部だということですね。ですから、まあ、未来の健康 QOL に関わることで社会貢献する人材を育成する、そういう大学だということです。ぜひとも本学に入学していただいて、
はい、
一緒に人々国民の健康や QOL を高めていく職業歯科医師を目指していただければというふうに考えています。
はい、では本日は神奈川歯科大学副学長の菅谷先生にお越しいただきました。菅谷先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあエンディングですね。今回これで、3回ね、うちの大学の受験のね、ちょっと情報を流させてもらったんですけど、
はい、
チュールさんってなんか受験のなんか思い出とかなんかあります？なんかこうさ、受験大変だったとかなんかないですか、エピソード的なのは。
そうと受験ですね、塾に通ってたんで、いろんな英語の塾だったり数学の塾だったり、あとは
なんか違うの、
生物、そう、全部違うんです。
そうなんだ、
あのいろんなとこに行ってたんで結構大変でしたね。
そうなんだ。でなんか塾とかでさ、なんか合宿とかそういうのとかってなんか
合宿は高校受験の時にありましたね。
あのなんか冬の正月特訓みたいなさあの、
そこまでが厳しくなかったですけど、これ、朝から
塾でさ、あのアルバイトしてたことあるから、
うん、あ、そうなんですか。で、
まあ、その時は小中学生だったけど、はいはい、あの夏は毎年あのなんかどこだっけな、なんかスキー場の苗場とかさ、なんかあっちの方に行って、うん、そこで、はい、3泊4泊ぐらい の合宿やってましたよ。
すごい、
結構あのなんだ、大手進学塾だったんで。
あ、そうなんですか。です
ごい、だからみんなで、
はい、
鉢巻きをして、でまずついて、したら最初にこう、はい、なんかこう、
うん、
なんだろう、なんか出発式みたいな、なんかみんなでこう合格するぞみたいなのをみんなでこう、そうね、やんなかったですか、合格するぞみたいな。
そこまではなかったです。
あの、はい、シュプレヒコールっつって、みんなでそういうのを、なんかいろんなみんなで言いながら、なんか絶対、
気合を入れて
するぞみたいなのをやってましたよ。でもうだから朝昼晩ですよね。朝午前中勉強して、昼食べたら午後勉強して、はい、でまた夕飯食べた後にまた
勉
強してみたいな、
うんうん、
ずっと。
午後もあるんですか、そんなに。
もう丸一日で、最後、最終日の夜に、なんかこう、はい、あのみんなでイベントみたいなのがあって、で最後の最後はちょっとみんなで楽しむっていうか、
あ、楽しんで、
はい、なんか
終わるって感じですか。
まあ、一応その先生たちがいろいろやってくれるんだよね。なんか例えばなんかバンドで音楽聴かせてくれたりとか、なんかみんなで楽しいゲームみたいなのをやったりとか、
先生たちが企画してくれるんですね。
そうだから最後それで、でそれ終わ、それでなんか、はい、だんだんこう、最初はみんな楽しくやってて、だんだん、はいはい、感動モードにこう行くんだよね。これから君たちは受験なんだみたいな、これから立ち向かっていくんだ。で最後はあのなんだ、あのゆずの栄光の架け橋をみんなで大合唱するんだけどさ、はい、そのもうね、あの頃はね、その栄光の架け橋を聞くとね、もう涙が出るの、本当に。もうみんな感動して、もう感極まってぐらい、もうみんな泣きながらそれをこう歌う。で花火ドカーンみたいな上がって
花火まで、うん、すごいですね。
でそれが終わった後にね、テストがあるんでね、はいすごい、みんなで感動してもう涙流した後、
はいはいはい、
帰ってあの、ね、はい、みんなで最後のテストが 最後テスト、夜
夜に
で、そのテストで、あのいい成績を取ると最後表彰されるんだよね。
そうなんですね。そこまでが合宿って感じで、
感動イベント、もう、ね、だから気合を入れる会みたいな、うん、なんかそんな、まあ、勉強もちろんだけどみたいな、はいはい、でそれにね毎年
入ってたんですか。大変。じゃあ毎年その感動
を味わってた。本当に大変ね、それが。お前年あれ大してすごく
大変でしたね。まあね、でもね、学生の方もね、それだけ受験に本気ってことですよね。
もう本当にね。
すごい。まあでも拘束されますもんね、うん、3日間ぐらいは。
すごい、だから夜中まで、だからみんなさ、夜寝かしつけるとこまでなんだよ。うん、だってさ、小学生でしょ、みんなで泊まりでしょ、夜寝るわけないじゃん、
はい、あ、そうですね。
だから夜にさ、見回りとか知ってるんだよ。
あ、
見回りして全員が寝たのを確認した後に、みんなでミーティングがあるわけ、それから
先生たち寝れない。
そう、寝る時間本当になかった。だから寝る時間数時間とか で次の日また授業やんなきゃとかさ。
そうですね、朝からぶっ通しで授業で、体力ないとできないですよね。
本当に
すごい、修学旅行並みですね。
修学旅行ならまだいいよぐらいの話。勉強しかやんねえんだもん。っていう、結局私の受験じゃないですね、私が体験した受験生の思い出、
うんうん、先生の思い出ですね。なかなかね、勉強大変ですよね、モチベーションずっと保つのがね、1年間
ね。それこそね、歯科大は ね、
そうですね、
6年間って結構長いですからね。長いです。だからモチベーション本当保つ、やっぱモチベーションが一番やっぱり、うん、なんだろう、その勉強へのね、このやる気っていうかあれにつながりますからね、うん、いかにそこをどう保って勉強していくかっていうのがすごく大事になると思うんでね、
はい、
受験生の方はね、そういう強い思いで、うん、歯学部をぜひ目指してね、歯科医師になってもらえたらいいかなと思います。ということで今日は、はい、ぐっさんはいませんでしたが、オープニングはいたんですけどね、オープニングはいたんですけど、ね、はい、ちょっとエンディングは、ちょっと休養でまたどっか泳ぎにでも行っちゃいましたかね。
そうですね、遠くにちょっと行かれてしまいました。
また来週多分戻ってくると思いますので、はい、はい、じゃ今週はこんなところで、はい、じゃあまた来週、はい、さよなら、はい、
さよなら。